今日与えられた御言葉は使徒言語録26章13節から23節までの御言葉です。使徒パウロは今自らの人生に起きた驚くべき変化について語っています。イエス・キリストに出会う前と後、人生がどれほど決定的に変わったのかを王やその総督たちの前でありのままに証ししています。この物語というものはパウロ自身の自慢話ではありません。パウロの人生の物語ではなく、パウロの歩みのただ中で生きて働かれた主ご自身の物語です。主イエスを信じるとはどういうことでしょうか。それは己の深き闇から誠の光へ、そして滅びから永遠の命へと、私たちの存在そのものが移し変えられることであります。神は私たちの人生に確かなご計画を持っておられます。神の良き御旨がこの地上で成し遂げられることを願い、その御旨にを形にするために私たちが共に働くものとなること、それを神は望んでおられます。神が私たちを召し出された理由、それは私たちが暗闇の中ではなく光の中を歩むことを願われたからであります。そして私たちがまだ他の誰かに光を照らすものとなることを待ち望んでおられます。だからこそ神がパウロのもとに訪れてくださったように、私たち一人一人のうちにも訪れてくださるのです。今日この使徒パウロの証を通してご一緒に神の御声に耳を傾けたいと思います。13節から15節の御言葉を見ますと、その途中真昼のことです。王よ、私は天からの光を見たのです。それは太陽より明るく輝いて、私とまた同行していた者との周りを照らしました。私たちが皆地に倒れた時、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴ると人を指に合うと、私にヘブライ語で語りかける声を聞きました。私が主よ、あなたはどなたですかと申しますと、主は言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。キリストに逆らい間違った道を突き進んでいたサウルは、その彼に主は太陽より明るい光で確かな御声を持って直接彼に出会ってくださいました。ではこの決定的な出来事が起こるまで、神は一度もサパウロに何の印も送られなかったのでしょうか。聖書を注意深く読むならば、パウロの心の内にもそれまでにいくつもの揺れ動く思いがあったのではないかと想像させられます。数多くのキリスト者たちを迫害する中で、彼が出会った信仰者たちの姿、セパロが石打ちにされて殉教した時、彼もその場に立っていました。ステファノは石に打たれて死にゆくただ中で、その顔は天使のように輝き、自分を教えと追いやる人々のために、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈りました。一体あの男はどうしてあんなことができるのか。パウロはキリスト者たちを教えと追いやる側にいながらも、その心の奥底では数えきれないほどの迷いと苦しみを抱えていたのではないでしょうか。 しかしそのような数々の出来事を彼は神から自分への印として受け止めることができませんでした。神は黙々と命を捧げていく数多くのキリスト者たちの姿を通してすでに彼に語りかけられていたはずであります。私のもとへ帰ってきなさい、私に逆らう道にこれ以上とどまってはならないと。しかしその時のパウロの心は堅くなであり、その招きを拒み続けていました。ところが突然訪れたその圧倒的な光の前に彼はついにひざまずきました。逆らうことのできない神の臨在の前に彼は完全に地に打ち倒れました。光が覗れば暗闇の居場所はありません。光が覗むとき罪人のありのままの姿が明るみに出ます。主は時に私たちの人生にもこのような時間を与えられることがあります。しかしここで大切なのはこのような特別なことを通してのみ私たちの人生が新しくされることではないということです。日々の生活の中で絶えず示されている神の大小さまざまなその細やかな御手とお導きに対しても私たちが気づき、そして素直に応えること、それこそを主は願っておられるのです。柔らかく耕された土は特別に掘り返さなくても、霧雨や小雨が降るだけで、そこから多くの命の種が芽吹いていきます。しかし、荒れ果てて固く閉ざされたその土は深く掘り起こさなければそこから命が育つことはできません。神は私たちが抵抗できないような特別な出来事だけで働かれる方ではありません。何よりもまず私たちの心が柔らかくなることを願っておられます。神が私たちに語りかけてくださる日々の御言葉を通しても私たちが主に対して真実に誠実に答えていくことを待ち望んでおられます。パウロはこの大きな出来事を通して第二の人生を歩み始めました。16節から18節の御言葉を見ますと、起き上がれ、自分の足で立て、私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。この箇所には二つの命令が示されております。一つの命令は、起き上がれ、また自分の足で立てというものです。御声を聞き、主よあなたはどなたですかと問うたとき、サウルは聞きました。私はあなたが迫害しているイエスである。そして主はこのサウルに起き上がれ、自分の足で立てと命じられました。この御言葉にはいくつかの深い意味が込められています。エゼキエル書2章1節において、 エゼキエルが神の御言葉の前に恐れを抱き、ひれ伏していたとき、神はこのように言われました。人の子よ、自分の足で立て、私はあなたに命じる。パウロへの命令はまさにこの御言葉を反映したものであります。この命令の第一の意味は、私があなたに語りかける、あなたに私の御旨を伝えるという意味であります。二つ目の意味は、あなたのすべての過去を捨て去り、後ろを振り返ることなく、またためらうことなく、私が与える目的と召しに向かって大胆に進み出なさいということです。自分の決起と欲望のままに、また野望に向かって駆けつけてきた罪にまみれた世の歩みを二度と繰り返さないように、それに繰り返してはならない、私があなたに語り、あなたに使命を与えるのだから、あなたはもうためらったり、立ち止まったりすることなく、私が与えたその使命の道を進み行きなさいと、そのように語っておられるのです。三つ目の意味は、十六節の御言葉にあるように、あなたは私のしもべとなり、私の働き人となって、福音の証人としての歩みを全うしなさい、ということです。ダマスコの途上で、サウロに語りかけられた主が、今日私たちに語りかけておられます。私があなたに語ろう。さあ起き上がって私の声を聞きなさい。私の御心に耳を傾けなさい。果たして私たちは主の御言葉を受け取る準備ができているのでしょうか。また主に私たちの心を向けているのでしょうか。主イエスは言われます。もう後ろを振り返ってはならない。ロトの妻が残してきたソドムとゴモラを振り返って、潮の柱となったように、後ろを振り返ってはならない。もはやためらい、立ち止まり、さまようことはもうやめなさい。今やあなたは私のしもべとなり、私の働き人として、私が託したその使命の道を歩む証人となりなさい。もし私たちが今、ひれ伏しているなら、もし倒れているなら、つまずいているなら、あるいはさまよい、またためらっているのなら、今日、サウルに語りかけられた主イエスの御声と同じように起き上がれ、自分の足で立てとの御声を聞き、再び立ち上がることができますように祈り願います。主イエスが私たちを召し出されたその理由、それは私たちを世から成立して神に属する者とし、暗闇から呼び出して、その驚くべき光の中で、歩む、また歩ませるためであります。そして今度はその光を帯びた者として、世のただ中へと入って行かせるためであります。ペテロの手紙第一、二章九節には、このように書かれています。しかし、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方は広く伝えるためなのです。皆さん、 使命とは全ての人に与えられるものでしょうか。それとも特別な誰かにだけ与えられるものでしょうか。最初の人アダムに与えられたのは祝福と使命でありました。このことから私たちが悟るべきことは、神は決して特別な少数の人だけに使命を与えられるのではなく、全ての人間に対して使命を与えておられるということです。ある方が教会に使える働き人として、ある方は宣教の現場や職場の働き人として、ある方は次世代の子供たちを養い育てる働き人として、私たち一人一人は等しく福音の働き人として召されていることだと信じております。また主の召しは、私たちの歩みが全て順調な時にだけ与えられるものではなく、時には突然道が塞がったり、また失敗したり、人間関係が崩れたりする、そのような出来事を通してでも訪れることがあります。その痛みのただ中で神の召しに聞き従い、その中で神の御旨に応えるようにと導かれることなんですね。重要なのは、私たちの人生の以前と以後が変わることです。以前はただ自分のためだけに生きていたのなら、今や神のために生きるようになること、以前は他の人々に誠の意味での良き影響を与えることができなかったのなら、今は私たちの歩みが出会う全ての人々に益をもたらす歩みへと変えられること、この大いなる召しを受けた使徒パウロの姿勢を続く御言葉から見出すことができます。使徒を出会った後の歩みにおいて、何よりも尊い心の姿勢、それは喜んで従うことであります。数えきれないほどの神のしもべたちの中でも、パウロが特別に情熱的な福音の証人として、また宣教師として生き抜くことができたその理由、それは彼に与えられた神の御心に逆らうことなく直ちに従うことができたからです。神を知れば知るほど、私たちは主の御旨にさらに深く従いゆく人生を歩むようになります。愛すればするほど従うことは喜びとなります。愛すればするほどその御心に従って歩むことはたやすくなるものです。パウロが世の人々のただ中へと使わされた理由、それは確かなものでありました。それは世の人々が主イエス・キリストのもとへ立ち返ること、主のもとへ立ち返る、それは悔い改めを通してのみなされることです。続く19節から20節の御言葉を見ますと、アグリッパはこういう死体で、私は天から示されたことに背かず、ダマスコにいる人々をはじめとして、エルサレムの人々とユダヤ全土の人々、 そして幼児に対して悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと伝えました。使徒パウロが人々に呼び求めた悔い改めとそれにふさわしい行いは、かつて洗礼者ヨハネがヨルダン川で数多くの人々に叫んだ言葉でもありました。そして主イエスが、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと語られたその御言葉とも完全に重なるものであります。洗礼者ヨハネが人々に悔い改めの洗礼を求めたとき、人々は尋ねました。では私たちはどうすればよいのでしょうか。そのときヨハネは答えました。下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよ。それを聞いた徴税人たちも同じように尋ねました。先生、私たちはどうすればよいのでしょうか。すると規定以上の者は取り立てるな。兵士たちも尋ねました。この私たちはどうすればよいのでしょうか。誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな。自分の給料で満足せよと。これらのすべての御言葉は、悔い改めるということが具体的にどのようなことであるのかを私たちに教えています。悔い改めるとは、私たちの生き方を180度変えることです。以前は自分の利益だけを求め、自分の望む道を歩んでいたなら、今は主のもとに立ち返ったのですから、その生き方を変え、主が喜ばれる通りに、自分のためだけの人生ではなく、他の人々のために生きる人生へと歩み出すことであります。自分に与えられているものは、自分だけの持ち物ではなく、主から預かった賜物であります。それゆえに今は主が望まれる通りに、それを必要としている誰かのために用いること、決して誰かを傷つけることなく、私たちは新しい歩みへと招かれています。福音書を見ても、主イエスと出会った人々は皆その生活を変えることを選び取っていきました。ザーカイは自らの家に主を招き入れ、主と出会った時、自らの歩みをすっかり改めることを心に決めました。主が商人たちを使わし、世の人々に向かって悔い改めて立ち返りなさいと語られるのは、私たちの歩みがもはや暗闇に属するのではなく、光に属するものとなり、私たちのうちに宿るあの方の光を世の人々に照らし出すためであります。だからこそ主は御言葉の中でもう一つのことを私たちに命じておられます。それは、私たちに与えられたその使命に忠実に歩みなさいという、その励ましであります。ある人々は自分に与えられた使命に気づかないまま過ごしてしまうことがあります。またある人々は自分に与えられたその使命が何であるかを知りながらも、その使命があまりにも重いゆえに、目を背けたり、退けたりすることもあります。神様、 私には到底できません。あまりにも苦しくて私にはできません。そのようにつぶやいてしまう人もいるでしょう。あるアフリカの宣教師が宣教の現場で最も身を結ばないその現実を前に、自分に与えられたその宣教師というその使命があまりにも重荷となり、もう全てを手放して母国へと帰ろうとそのように思い詰めていたそうであります。でところが宣教師の心の内を知る術もなく、その現地の人が朝から彼を訪ねていました。どうしてもその福音を聞くべき人がいるという、遠く離れた場所へ福音を伝えるために、その無理やりその宣教師を連れ出しました。その宣教師の心には不満と苛立ちが渦巻いていました。もう本当にこの人は私が今どんなに苦しんでいることかも知らないで、どうしてこんなに無理やりに引っ張り回すのか。でさらに福音を伝えに行くその道のりには川幅の広い川がありました。川岸に着くと現地の人は辺りを見渡し、何かを一生懸命探し始めました。彼が見つけ出したのは一つの重い石だったんですね。彼はその重い石を宣教師の胸元に抱えさせ、私についてこの川を渡りましょうと言われました。ただでさえ川を渡るのは大変なのに、どうしてこんなに重い石を抱えて渡らなければならないのか。そんな不満が喉元まで出かかりましたが、宣教師はそれをぐっと飲み込み、黙って後について川を渡り始めました。でところがその川の真ん中あたりまで来て、宣教師ははっと気づかされました。まあ、表面からは分かりませんでしたが、川の中心部は予想以上に激しい急流になっていたわけなんですね。もしあの重い石を胸に抱えていなかったなら、宣教師は間違いなくその激しい流れに足を取られ、押し流されていたことでしょう。その瞬間、神が宣教師の心に一つの悟りを与えてくださいました。この重い石があったからこそこの川を渡りきることができるのだ。私に与えられたその使命はこの重い石のように愛しく、この重い石のように苦しく私の肩にのしかかるものだけれども、しかしこの重い石のような使命があるからこそ、私はこの世の激しい気流に押し流されることなく生き抜くことができるのだと。川の真ん中でその真実に気づき、深く打ち砕かれた宣教師は無事に福音を伝えて帰り、再び神の御前にひざまずき、涙とともに新たな献身の祈りを捧げられたと言います。皆さん、使命というものは時に私たちの肩に重くのしかかります。しかしどうか心に留めていただきたいのですが、その使命というその重い石があるからこそ、私たち自身がこの世の 激しい流れに飲み込まれず、滅びから守られているというその恵みに、私たちは気づかされるのではないでしょうか。主の召しと使命を拒まず、逃げ出さず、ためらうことなく、主が与えてくださったその歩みのために、心を尽くして走り抜くこと。それこそが今日この朝、私たち一人一人に語りかけている神の御声であります。続く21節から23節の御言葉を見ますと、そのためにユダヤ人たちは神殿の境内にいた私を捕らえて殺そうとしたのです。ところで私は神からの助けを今日までいただいて、固く立ち、小さなものにも大きなものにも証しをしてきましたが、預言者たちやモーセが必ず起こると語ったこと以外には何一つ述べていません。つまり私はメシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り継げることになると述べたのです。使徒パウロはアグリッパ王の前で、またフェストゥス総督や多くの指導者たちの前で自らの弁明する機会を得ました。しかしパウロは自分が罪がないことを示すだけにその場を用いたのではありません。主イエスキリストが死者の中から再び蘇られたことを証しし、その主イエス・キリストを通して人が暗闇からその光の中へ歩み出ることができる、その十字架を通して救いの福音を証しするため、ただその福音を伝えるその一点のために自分に与えられたその尊い時間と機会を余すところなく用いていたのです。今やサウロは自分がなぜここに立っているのかを語っています。言えなく告発された囚われの身ではありましたが、実のところ私が今日ここに至るまで歩んでこられたのは、ただ神の助けをいただいていたからです。そのように語っています。ただ神お一人の助けだけをより頼み、ここまでやってきて、今この法廷に立っている。彼は多くの人々の前で証しをしています。私が語っていることは、私自身の言葉ではなく、古くからまた預言者たちを通して約束されてきたあの御言葉だけを語っているのだと、そのように宣言しています。愛する皆様、私たち自身はどうでしょうか。パウロはこの証明の前に、パウロはこの使命の前に逆らうことなく、決して拒まず、逃げ出すことなく、神が与えてくださった、また主イエスが与えてくださったこの使命を最後まで全うしています。もし私たちもこのパウロのように生きることができるなら、パウロが歩んだ道を私たちも歩むことができるなら、どれほど幸いなことなのでしょうか。パウロは自らの死を前にして、愛し、信仰によって産んだその息子のような手元に宛てた手紙があります。 パウロのその人生の最後の手紙とされるテモテへの手紙第2の中で、パウロはテモテに対して、またその自分自身の人生についてこのように告白しました。テモテへの手紙第24章5節から7節の御言葉でありますが、しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。そして七節には、自ら悩みをこのように振り返っています。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。パウロは愛するテモテに願いました。あなたはすべてのことにおいて目を覚ましていなさい。敵があなたを命がけで狙い、サタンがあなたの働きを邪魔しようとするときにも身を慎んでいなさい。そして死に向かって死のために苦しみを受け、あなたに与えられたその伝道者の技を全うしなさい。そのように励ましています。そして自らの人生をこのように告白しました。私は良き戦いを戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、その信仰を守り抜きました。それに続く8節には、私たちがよく知る告白が刻まれています。今や義の栄冠を受けるばかりです。ただし裁判者である主が、かの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし、私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には、誰にでも授けてくださいます。これこそが使徒パウロ、そして私たちがこの世のただ中で伝えなければならない福音であります。私たち一人一人のためにメシアとしてこられた主イエス。その方は十字架で死なれただけでなく、蘇られ、その復活の命を通して私たちすべてに光を照らそうとしておられること。イスラエルだけでなく、異邦人にも、その復活の主であるイエス・キリストを証しすること。それこそが、使徒パウロの残された生涯であり、また最後まで続く旅路であったと彼は告白しています。今日も私たちはこの礼拝堂を後にし、それぞれの生活の現場へと出てまいります。私たちがこれから出ていくその場所は、主イエスが私たちを使わされる場所であります。私たちが足を踏み入れ、通り過ぎるその場所で、私たちが出会う人々の一人一人に、私たちは第二の人生を生きる者として、もはやキリストに属し、光に属する者として、世の人々にその方の光を照らしていくこと。私たちの人生においても、パウロのように、主が私たち一人一人に託してくださった使命に向かって走り抜き、やがて主からの義の栄冠、命の冠をいただく私たちでありたいと心から願います。そのような光のものとして一週間歩むことができますように共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。 愛する父なる神様、サウロの人生の途上に現れ、彼を捕らえてくださったように、私たちの人生にも訪れてくださり、出会ってくださったことを心から感謝いたします。暗闇に沈んでいた私たちの歩みに、第二の人生、光の歩みを始めさせてくださった恵みを感謝いたします。主よ、どうか私たちが絶えず示される主の御心に敏感であり、主の御言葉に誠実に従順に応える歩みを全うできるよう、聖霊によって私たちを満たしてください。今日という一日の歩みを通しても、復活の主、命の主、真理の主が発信する福音の誠の証人として生き抜くことができますように、すべてのことを主に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。